Just it is.私が奇数説を読みますので皆さんで偶数説を読みください。よろしいでしょうか。私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても神のくださる建物があることを私たちは知っています。それは人の手によらない天にある永遠の家です。私たちはこの幕屋にあってうめき、この天から与えられる住まいを着たいと望んでいます。それを着たなら私たちは裸の状態になることはないからです。確かにこの幕屋の中にある間は私たちは重荷を負ってうめいています。それはこの幕屋を脱ぎたいと思うからではなく、かえって天からの住まいを着たいからです。そのことによって死ぬべきものが命に生まれてしまうためです。私たちをこのことにかなうものとしてくださった方は神です。神はその保証として御霊をくださいました。というわけで私たちはいつも心強いのです。ただし私たちが肉体にいる間は主から離れているということも知っています。確かに私たちは見るところによってではなく信仰によって歩んでいます。私たちはいつも心強いのです。そしてむしろ肉体を離れて主の身元にいる方が良いと思っています。そういうわけで肉体の中にあろうと肉体を離れていようと私たちの念願するところは主に喜ばれることです。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。今日はこのところから一時の過ごし方というタイトルで、話をします。今どう過ごすかが後になって大きな影響となって現れるということを私たちはよく、言います。プロ野球もですね、最近開幕しましたけれども、大体普段であれば2ヶ月近くの、短いキャンプっていうものがあってですね、そのキャンプをどう過ごすかによって長いシーズンの、結果が決まるというようなことも言われます。また私たちは子どもたちに向かってもうすぐに年を取るんだから何でも吸収できるうちにたくさんのことを学びなさいというふうに言うこともあります。また思うんですね、この今コロナウイルスの中にありますけれども、この一時をどう過ごすかも私たちの今後の信仰生活また教会存続に大きな影響を与えていくと思われます。今日はですね、この短い時がバカにならないということをお話ししたいんです。一節から順番に見ていきます。私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても神のくださる建物があることを私たちは知っています。それは人の手によらない天にある永遠の家です。ここに幕屋と出てきますけれども、幕屋と聞いて思い出すのはイスラエルの民が出エジプトをした後に荒野で主を礼拝するために設置した、大型のテントですよね。これポータブルだったわけです。持ち運びができたわけです。荒野の中で主は昼は雲の柱でまた夜は火の柱でイスラエルの民を導きました。その柱が止まったところで動かなくなったところで幕屋を張ったわけであります。長さはですね長さがね 13.7 で幅が 4.6 高さも 4.6 なんで、おそらくこの部屋よりは狭くって高さがもうちょっとあるぐらいだと思うんですね。これぐらいのテントなんですよ幕屋って、そしてですね、それを設置するわけですけれども、この柱がですね動いたらまたそのテントを畳んで、移動していくわけです。当たり前ですけれども、この石で作られた建物とは違って、頑丈ではありません。 テントには基礎というものもありません。まあ、そういうですね、まあ、そんなに強くないですよ。だからキャンプされる方この中にもですねいらっしゃいますけれども、テント暮らしって結構いろんなところに不便なことが現れてきます。雨が強く降ったらですね、水が漏れてくることもあります。風が吹いたらですね、飛ばされることだってある。そして長い間テントを使っていたらですね、破れほつれというものも出てくるわけです。使用できる耐用年数があります。そしていつかは廃棄処分することになるんです。まあ、話を戻しますけれども、イスラエルは幕屋の時代を経て神殿をエルサレムに建てました。もう移動することがなくなったんです。新しいものが来るときに古いものは役割を終えます。神殿が建てられて幕屋の出番はなくなりました。ですからこの幕屋というものはこの仮住まい、一時的なものを表しています。で、実はここでこの一節でパウロが言っている幕屋とは私たちのこの肉体のことです。肉体、この体は私たちにとってのこの仮住まいなんです。永遠に住めるようなものじゃないんです。そしてテントと同じように私たちの肉体にはいろいろなこの不便なところがあります。病気や怪我もします。まあ、本当に頭痛がしたりお腹が痛くなったりもするわけです。でそんなに丈夫ではないですよね。簡単に捻挫したりですね、骨折したりもするわけです。またこの体っていうのはだんだんと形が崩れていきます。まあ、お腹が出てきたりですね、もうシワが出てきたりするわけです。で以前動いていたところが動かなくなったりもするわけです。まあ、私もですね、最近だんだん肩が上がらなくなってきたんですよね。もう40型って言えないぐらい、ついに50型って言わなきゃいけないぐらいになってきてるんですけども、まあ、そういうふうにですね、やっぱり動かなくなってきたりする。で先週見た通りです。私たちの外なる人っていうのはもうこれ衰えていくんですね。そしてやがてこの仮住まいを終える時が来ます。それは私たちの肉体が死を迎える時であります。その時にこの幕屋が壊れます。私たちの目にしている、肉体はやがて朽ちるものです。塵で作られた私たちは、私たちの体はやがて塵に帰っていきます。この時に私たちのテント生活が終わるわけです。まあ、今本当に生きている私たちっていうのはテント暮らしなんです。で聖書でですね、私たちはこの地にあって旅人であり寄留者であるというふうに言われています。いつか私たちは目にしているこの地を離れてですね、本国に戻るんです。でここにいる多くの人たちは、まあ、日本国籍を持っているわけです。でしかし日本で住んでいても皆さん旅行者なんです。私たちには2つの国籍があります。1つは、まあ、自分が生まれたところで持つ国籍、まあ、日本の国籍ですよね、僕は。でもう1つは天国の国籍です。死んだ時に日本国籍というものは消滅しますけれども、天国の国籍は残り続けます。で私たちはいつの日にか本国である天国に帰り、永遠に神と住まうことになるんです。永遠という尺度からすれば、地上での弱い80年ほどっていうのは一時にしか過ぎないんです。ですから感覚的にはですね、この地上にちょっと寄り道してるってことなんです。 皆さん、この体も私たちが住むこの地も一時のものです。18節、ですね、4章18節です。先週のところですね、私たちは見えるものにではなく見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。目に見えているものはすべて移ろいゆく、過ぎ去っていきます。ですから今見ているものに信頼しても、これ裏切られるんですね。この美しさがあればなんとかなると思った美貌もだんだんと衰えて誰も見向きもしなくなる。これだけのお金があれば安心だと思ったけれども、握った手からですね、スルスルスルとお金がこぼれて落ちていくこともあります。この人ならずっと一緒にやっていけると思った人に裏切られることもあります。ですから見えているものって結構残酷ですよね。聖書は言います。今は見えていないけれども、やがて目にするものが永遠に続くものだって。見えないものにこそ信頼しなさいって。皆さん、今見えているものが良いか悪いかで一喜一憂する必要はありません。この世のものを喜んだり悲しんだりするのもしばらくの間だけです。ですから私たちは今目で見ているものを喜びすぎないし、悲しみすぎもしないんです。すべてが過ぎていく。旅人感覚を持つことが大切だと思うんです。最終目的地にたどり着くまでは全て通り過ぎていくものなんだということなんです。で、最後たどり着いたところで私たちを待っているものは何なのか。それが先ほど見た一節ですね、そこに書かれている永遠の家です。この私たちの肉体、地上の幕屋が死を迎えた後に永遠の家が与えられる、約束されている。それは人の手によらないというふうに書いてあります。先ほど、話したですね、イスラエルはこの幕屋や神殿で礼拝を捧げたと言いましたけれども、それらは人の手によって作られたものです。今は幕屋も神殿もありません。頑丈な神殿すら最後紀元70年にローマ軍によって破壊されました。人が作ったものはいつか壊れてなくなります。で、私たちの体もどんなに健康的な食事をしても、どんなに体を鍛えて筋肉マッチョになったとしても、いつの日にかは壊れます。しかし神様はこの壊れゆく体に代わって新しい体を用意して私たちを待っていてくださいます。仮の宿とは違い、永遠の家には全てが完璧に揃ってるんです。もはや投薬の必要はありません。手術もしなくてもいい、メンテナンスフリーな体です。病気に苦しんでいる人にとっては、これ喉から手が出るほど欲しい体だと思うんですね。そしてですね、ヨハネの黙示録の21章3節か4節を読みします。その時私は御座から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。 皆さん、もう私たちはこの体のことでもはや悩まなくてもいいようになるんです。神様、体にこだわっていらっしゃいますね。死んで天国に行くというとですね、この目に見えないスピリチュアルなものとして多くの人が捉えているかもしれません。しかし魂だけの話ではないんです。実体のある体がまた再び与えられるんです。イエス様が死んで3日目に蘇られたように、私たちも復活の体でよみがえります。今の姿とは似ても似つかない、非の打ち所のない栄光の姿に変えられるんです。で、私たち死んだ後もですね、体が与えられてリアルに存在する世界で生きるんです。生活するんです。クリスチャンにとって死は絶望ではありません。新しいお家への引っ越しです。死んでから着る天からの住まいの方がはるかに望ましいんです。4節見てください。確かにこの幕屋の中にいる間は私たちは重荷を負ってうめいています。それはこの幕屋を脱ぎたいと思うからではなく、かえって天からの住まいを着たいからです。そのことによって死ぬべきものが命に飲まれてしまうためにです。クリスチャン、死を絶望するところがある意味あるんですよ、もう早く天国に行きたいって。それ天国がいいところだからって知ってるからですよ。もうこの仮住まいでは、落ち着かない、早く本当の自分の家で休みたい、永遠の家が一番リラックスできるところだって知ってるわけです。で、8節です。こういうふうに書いてありますね。私たちはいつも心強いのです。そしてむしろ肉体を離れて主の身元にいる方が良いと思っています。パウロ言うんです。死んで主がおられるところに自分も早く行きたい、その方がいいんだって言うんです。でも行きたいと思っても自分の思いで行けるところではないんですね。命を与え命を取られるのは神様が決めることです。皆さん、このやりたいことがあるのにやらせてもらえないと人間はうめきます。泣きわめく人もいるかもしれません。なんで今じゃないの、もう早く早くという思いにさせられるわけです。やりたいことがあったらですよ。望んでいることがあって、それを手に入れられると。犬もうめきますよね。おいしい餌を目の前にして、待てをですね、ずっと続けられると、ってなってくるんですよね、犬も。それ早く食べたいからですよ。で、私たちは天からの住まいを着る権利を持っているのに、一時お預け状態を食らってるわけです。で、良いものはやがて与えられることを知っているが、今それを受けられないことでうーってうめいてるんです。で、パウロはこんな苦しい人生は嫌だ、もう死にたいと言って埋めてるんじゃないんです。体が痛いから埋めてるんじゃないんです。パウロの場合、この希望があって、この希望があって死にたいと、パウロの場合は希望があって死にたいっていうふうに言ってるんですよね。で、パウロは死後の世界にリアルな希望を持ってるんです。で、私たちこのお預け状態を食らってる 理由があるんです。私たちが天国に行くことを引き止めている重荷があるんです。私たちがこの地上でもう少しやらなければいけない神様から任せられた仕事があるから行こうにも行けないんです。ここにジレンマがあるんです。もう天国に引きつけられる思いとですね、この地上に引きつけられる思いの間でこのせめぎ合いがあるわけです。行きたい、でも行けない、それでも行きたい、それでも行けない。パウロもジレンマを抱えていました。パウロ自身はですね、死んで、先ほどみたいに死んで主の身元に行きたいんです。そのパウロがではなぜその肉体にとどまったのか、ピリピちょっと見たいと思います。ピリピのですね、すいません、1章21節から25節です。私にとっては生きることはキリスト、死ぬことも益です。しかしもしこの肉体の命が続くとしたら、私の働きが豊かな実を結ぶことになるので、どちらを選んでよいのか私には分かりません。私はその二つのものの間に板挟みとなっています。私の願いは世を去ってキリストと共にいることです。実はその方がはるかに勝っています。しかしこの肉体にとどまることがあなた方のためにはもっと必要です。私はこのことを確信していますから、あなた方の信仰の進歩と喜びとのために私が生きながらえて、あなた方とあなた方すべてと一緒にいるようになることを知っています。パウロはもはや自分のためではなく、人を生かすためにこの地上で生き続けたんです。兄弟姉妹の信仰の進歩と喜びがパウロにとっての重荷だったんです。この重荷を背負っている限り天国にはまだ行けない。皆さん、今すぐ天国に行ってもいい私たちがなぜ今生かされてるんでしょうか。もう永遠の命もらったじゃないですか。もういいじゃないですか。この地で喜び楽しむためであるならば、天国の方がはるかに喜べるし楽しむことができるでしょう。私たちはもう自分のためではなく、誰かを生かすためにこの地で生かされてるんです。キリストに導かなければならない人がいるから、キリストにあって成長してさせなければいけない人たちがいるから、そういう人たちが重荷となってぶら下がっているからまだ死ねないんです。例えば親であればですね、子どもの信仰を守り導くという重荷を背負っているから今日生かされてるんです。今日生きてるんです。皆さんはこの死後の世界と地上の間に板挟みとなってジレンマというものを抱えているでしょうか。もしジレンマを持っていないとするならば、二つの理由があると思うんです。一つは死んだ後の世界や復活の体というものに魅力を感じられないから。でもう一つは自分の重荷が何かがわからない、自分が何のために生かされるのかわからない。そうなるとですね、ジレンマが生じないんです。
死後の希望と地上での使命の両方を正しく知ることによって健全なジレンマを私たち持ちたいと思うんです。でこの地上での任務を終了したときに主は私たちをジレンマから解放してくださいます。この地上の麻薬や肉体に閉じ込められている時間はしばらくであっても、この体で何をするかがとっても大切なんです。9節か10節、そういうわけで肉体の中にあろうと肉体を離れていようと私たちの念願するところは主に喜ばれることです。なぜなら私たちは皆キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。まあ、ここに裁きの座っていうふうに出てきますけれども、この裁きの座でクリスチャンが天国行きか地獄行きかを決定されるわけではありません。私たちはクリスチャン、私クリスチャンはイエス様を主と信じる信仰によって救われ、すでに神の国天国というものを相続しているわけです。ですから裁き、この裁きの座に立たせられて罪人に定められる心配はないんです。ではこの裁きの座で何をしてくださるのか、それは神様は義なるお方でありますから、私たちがこの地上でやってきたことを正しく評価してくださるってことなんです。でその評価に応じて報いをくださるっていうふうに言ってる。ですからもう一つ、私たちがまだ見ていないもので目を留めるべきものはこの天の報いなんです。復活の体っていうものにも目を向けるんだけれども、この天の報いっていうものにも目を向けるんです。神様は私たちがこの地上で何をやってきているかっていうことをですね、つぶさに見ておられます。しかしこのもはや悪いことで罰を受けることはない。私たちが受ける罰っていうのはイエス様がすべて十字架で引き受けてくださったわけです。ですから、私が考えるにはですよ、この裁きの座での評価に減点はないんじゃないか、良いことだけ、加点されていくんじゃないかなって思うんです。皆さん、主に喜ばれる良い行いが無駄になることは絶対にありません。ガラテヤ6章9節、善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。誰も評価してくれなかったことを主が評価してくださる時が来ます。誰にも伝えないで人知れずやってきたことも評価を受ける時がやがて来ます。話変わるんですけど、僕父親尊敬してるんですね。父親中学卒業してすぐに働いてですね、僕と弟ですね、2人の息子を育ててくれたわけなんですけれども、父親本当に真面目誠実、もう非常に愛情深い、母親愛して私たちを愛してくれました。で誇ることがなかったし、声を荒げてですね、怒ることもなかった。で無口なんですけれども、全てこの行いで表していたような人なんです。でもう僕思ったんですよ、この人には絶対勝てないなって。算数や英語がちょっとできたからといって、この人には絶対勝てないなっていうふうに思ったんです。で、なんでこんな僕が救われて、父が救われないのかっていうことをずっと思ってたんですね。でもこの永遠の命である神から切り離されたところで、どんな立派な行いも、 これ救いをもたらすことができないんです。信仰を持ってキリストにつながって初めて行いって生きるんですよね。行いが評価されることになるんです。でその、父がですね、もう最近イエス様を信じました。それをですね、もう本当その信仰告白を聞いてですね、あ、父親のこれまでやってきたこと無駄にならなかったなと思ったんです。あ、全てがこれ贖われたなと思った。で僕はですね、本当にこの今信仰を持った父がですね、天でこの大きな大きな報いを受けてほしいなっていうふうに思ってるんです。皆さん、天国の報いは地上での生き方の延長線上にあります。どうせこの肉体壊れて新しくされるんだったら適当にやり過ごすということではないんです。この地において希留者であるから旅の恥は書き捨てとはならないんです。わずかな弱いで長くても90、100年、90歳100歳何をしたかが永遠にわたる報いを決定するんです。別に天国に行けるんだからもうそれでいいでしょうという人がいるかもしれません。でもそうではないと思うんです。神の約束に対して冷めた思いでいるのはクリスチャンとしてふさわしくありません。神様が報いを与えるとおっしゃるのであれば、子供のようにですよ、がむしゃらに求めたいと思うんです。親からこれができたらいいものあげるよと言われて素直に頑張った幼心をもう一度取り戻したいと思うんです。僕思うんですね、この地上での人生っていうのは制限時間付きの報い詰め放題の時間だと思うんです。報いを詰めるっていうのは良い行いをするっていうことですけれども、どれだけ詰めたかは人それぞれに違うんです。もうパンパンに詰めた人もいれば、それほど詰めなかった人もいる。罪のない状態に置かれるので天国に行ってですね、報いが違うということで嫉妬することはないでしょう。しかし僕はですね、人はともかく神様にこう言われたい。こんな短い間よくもこんなに詰めたなって、これが僕にとってのよくやった良いしもべだっていう、その言葉に匹敵するんじゃないかなと思うんです。皆さん、一時の過ごし方が本当に重要です。壊れゆく体で精一杯主に仕えることが永遠の報いをもたらします。皆さんの今日の良い行いが永遠の報いに還元される日がいつか必ずやってきます。地上生涯というのは長くありません。一時だから頑張れます。一時だから忍耐できます。辛いことや苦しいこといろいろあるんですけれども、重荷が取り去られるその日まで全力で私たちは主が喜ばれることをしていきたいと思います。お祈りいたします。主よ。